さて、トクトクトークの時間がやってまいりました。6月に入っても5月から梅雨ということで、なかなかね、鬱陶しい気分になるかもしれませんけど、心の持ちようでは、この今の恵みの雨を次の、美味しいものに備えて、そしてまた1年を巡ってって、そんな時期だと思ったら、そんなに消極的に取らなくてもいいのかなと昨今思っております。
はい、
ではこの時間、お話いつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職に伺ってまいりましょう。今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。でも私ね、6月っていうの好きなんですよ。
は
い、
あ、そうですか。
なんかね、はい、雨がずっと、まあ、ああいうね、暴風雨とか、集中豪雨とかは嫌ですけども、
ね、はい、異常気象としては困りますけども、は
い、なくてね、ずっとしとしとと雨が降る時っていうのはね、はい、逆に外も出にくいし、
はい、
でそして何かこう家の中で、なんかその、しとしと降る雨の中でね、
はい、
自分自身と見つめ合ったりな感じのね、そういう時期じゃないかなと思ったりするんです。
そうですね。
ね、恵みの雨っていうのがあったりして、
はい、
だから昔なんか6月になったらね、農繁期の、はい、小学校のお休みのがあったんですよ。
なるほど、みんなが担い手になってましたからね。
そうなんですね、でそういう時代が今の子なんか想像つかないと思いますけどね。ね、さてこの6月というとね、はい、私とこのお寺の真言宗なんですけども、真言宗にとっては特別な月でもあるんです。
あ、そうなんですか。
うん、はい、というのはね、6月15日が弘法大師空海さんの誕生日なんですよ。で今年がね、お誕生になられて1250年目という、
はい、
はい、節目の年なんです、ですから真言宗のお寺では今年は本当に、いろんな行事をして、その弘法大師のご誕生を祝って法要とかをするんです。で、まあ、この6月15日、高野山では盛大に法要がなされました。お大師さん生誕、ね、ご誕生1250年ということでね、でそういう、まあ、法要としていいんですけども、でもその法要を私自身じっと自分も参加し、また眺めながらふーっと思ってたの、お大師さんを叩いてもいいんだけども、さてこれで人の心がどう変わっていくんだろう、お大師さんは偉いとかね、素晴らしいというだけで終わって、で本当に世の中って明るく良くなっていくんだろうか、これは一つの儀式であって、で今の世の中見てたらいろんなことが起きてますよね。私もまあ防犯協会の会長をしていたということもあったり、その犯罪に対していろいろこう目を向けていたわけですけども、例えば、この頃よく言われるところの、まあ、昔はオレオレ詐欺とか言われてましたけども、ああいう特殊詐欺ですね、この前も、フィリピンの方から多くのものがこう、ね、されたりしてましたけど、それからこの頃犯罪も昔は隠れてしてたのに白昼堂々と入っていったりとか、そういうようなことが起きてしまってるよね。でそしてそういうふうなこうひどい犯罪というところに行かなくても、世の中見ていたらよく聞くのに、セクハラ、パワハラ、カスハラ、よく聞きますよね。それからまた、お客様は神様だみたいな感じで、クレーマーと言いましょうか、そういうものが出てきている。でそして昔だったら自分が悪いことしたことはこそっと隠れて悪いことをするのに、自分がアホなことしたことを YouTube に上げて、で平気で流していくという、この感覚はどうなってるんだろうって、人の心がどうなってるんだろうって、あまりにもなんかおかしな状態になってないかなと思ったりしますね。お客様は神様だなんていうことでクレームはやってる人たちに見たら、私らがそばにいたら、あなたが神様ならば、すべてを許し、すべてを愛し、人々に、許しを与えたらどうなんですかって。それを、お客様は神様だろうということで、怒鳴りつらしてるということは、神様ではなくて、神様の名を語る悪魔ではないですかって。神様ならば神様らしくしなさいっていうふうに、まあ、言いたくなりますよね。 なんかそういう中で今の世の中っていうのはなんかこうピリピリピリピリしたなんかちょっとなんかこう人から言われないようにというようななんかこうクレームつけられないように責められないようにとか人の顔色ばっかり見ている世の中になっていないかなって気がしますよね。だから人の顔色ばっかり見るような世の中においておもてなしなんていうことも確かにいい言葉でいい姿勢なんですけども、はい、人の顔色を見る人たちがおもてなしってやったりいたしますと、結局それの弊害も出てきてしまうことがありますよね。そういう中においておもてなしを受ける側にしては、こう受けたいという思いと、はい、おもてなしをしようとする人とのギャップが生じたときに、
はいはい、
その時に本来私が思うほどのサービスを受けなかったとか、そういうような心が出てきますよね。それから年配者の方々になってしますと、仕事もまあリタイアして、で自分だけの世界になったりしたりしますと、まあお付き合いとかも減ってきたりとかして、で孤独な年配者の方も多いんじゃないでしょうかね。で孤独な高齢者になったりいたしますと、なかなか人とのそういうコミュニケーションもないので、つきまとい的な事案になったり、それからその日頃の溜まった鬱積が、その今言ったこう自分が思うほどのサービスを受けなかった時に、爆発して、クレーマーになってしまうとか、そのような、心になってしまいますよね。だからそういう心を見てた時に、本来宗教というのは人の心がどのようなものなのかを教えて、人の心の在り方ということを教えていくのが宗教やったのと違うんかしらって。で今の宗教って言ったら何かって言うと、先ほど言いましたように法要して宗祖や仏様を称えたり、また先祖供養したり、またどこどこの神社とかお寺行ったらこんなおかげがあるねんという御利益を求めて、人々が神社とかお寺に行ったりして祈っている。あんまり、そしてまあ一応、道徳的な倫理は説くんだけれども、でも解きながらもそういう解く機会というのもちょっと減ってきてるんじゃないかしら。
そうです
ね。そういう感じがするわけですね。世の中がなかなか良くなっていかないっていう。で、よく宗教者たちもね、宗教者も積極的に社会貢献しなきゃならないというようなことで、社会貢献にいろいろ頑張ったりして、前は奉仕作業に行ったりとか、これまた言い方したら誤解もないかもしれませんけど、本来布施というのは宗教者が受けるものなのに、お寺が地域に布施していたりとかね。
なるほど。
なんか逆になってるケースもあるんですね。このお布施というのも実は布施をする心を持った人が神仏のエネルギーを受けて、でその人が逆に幸せになるのであって、布施を受けた人が、受けた方が幸せ感を持つのではなくて、布施をする人が幸せになっていくんですよ。そういうふうな意味なんですね。だからそういう意味においてもね、例えばお葬式なんかでもそうですけど、まあこれはそれぞれ人の考え方があるね、あくまでも私個人の考え方として聞いてほしいんですけども、まあこの頃まあ手間が鬱陶しい面もあったりもしてするのかもしれませんけど、お香料をお受けしないのがなんか一つのステータスみたいな、
あ、はいはい、
あるんですよ、はい、当方はお香料をお受けいたしませんとか言
って、そうですね、よく見かけます ね、はい、
あれお香料というのは亡くなった方に対するその人自身の伏せの行と言いましょうか、感謝のとかですから、実は、伏せができることの幸せとか、このように私は感謝の心を持って、それでこの方々の、亡くなった方のためにこれだけの伏せができるという幸せ感もある意味は味わったり感謝をしたりする、そういうふうな、だから、伏せをお受けしませんというのはある意味そういう功徳を積んでいただく機会を取り上げてるという、そういう感じになるんですね。
そうなんですね。ね。
だからこの頃お葬式の時にこんな言葉を聞いて、あれ？と思いました。
はい。
え、 こんな大きな会社の社長あれやのに、ここお香料を取るんや。そんな言い方をしている師匠がいました。まあ一応ちゃんと皆さんお香料持って行ってますけどね、持って行ってますけど、だからまるでお香料をいただかないのが、それが何か一つの、まあ言えばステータスというか、なんか、知識人というか、そういうような感じになってしまってはないかしらと、本来の伏せの行とか、そういうものがなくなってしまってはないだろうか。で、これもお金を少しでも出ささないようにすることが良いことだとか、そういうような感じで、この世的な見た目の良し悪し、そういうふうな判断で、まあ、お寺が、宗教家が社会貢献をしているというのが今の実情ないかなと思ったりするんです。でもお釈迦さんが言われた当時、お釈迦さんが在世中の当時ですけど、お釈迦さんはたくさんのお弟子さんがおられましたけど、そのお弟子さんに対して社会貢献をしなさいなんて一つも言ってません。まず自分の心を作りなさいということを言っておられますね。そういうことで、宗教者がこのお釈迦様の教えのように人の心を正しくしていくという宗教本来の仕事をしていたら、世の中というものはもっと良くなっていくのではないか。だから社会奉仕というか社会貢献というのは、人々の心を良くすることによって、そういう心の人たちがどんどん増えていって、そして社会が良くなっていく、そういう意味合いで社会貢献、それが宗教の本来の務めではないのかなと思ったりしています。本当に今日本を見てましたら、お釈迦さんの当時と、お釈迦さんの当時もね、本当に悪魔っていうのが徴量してたわけですけど、あの当時のインドではカースト制度という厳しい階級制度があって、バラモン、武士階級、商工者階級、奴隷階級とかあって、奴隷階級の人たちの、特に婦女子など、もう家畜のような扱い方されていた。まるで人間が人間として扱わない。本当に悪魔の仕業ってのごとく、そのようなことが起こっていたわけですけども、今の現代においても、そういう魔の徴量と言いましょうか、それを行われているのは何だろうか、そういうようなことも宗教がちゃんと教えなきゃならないと思ったりするんですね。そういうことに関しても、ちょっと後半でまた具体的に話をしてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではここで一曲お聴きいただきましょう。それでは後半のお話、いつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職に伺ってまいります。後半もよろしくお願いいたします。
宗教が本来の仕事をしていないと言いましたが、はい、宗教というのは先ほど言ったお葬式とか法要とかではなくて、本当に宗の教え、この宗という字をある方言いました、はい、ウカンムリに示すと書いてやって教え、はい、このウカンムリのウというのは大宇宙を示すと言いましょうか、大宇宙を貫く真理を説いたのが宗教である。そして宗教というものはただ信じれば救われるというのではなくて、この世というものが、またあの世というものがどのように作られているかという、その現実を示すのが、宗教であって、だから今の多くの方々はこの世だけが全てだと思っているから、そういう意味においていろんな悪いこともできる、悪いことをしたら地獄に落ちるとか、そういう意味でそういう、まあ言えばですかね、観念としての地獄論ではなくて、私いつも参考にしている本として、はい、エベンの天国の証明という本と天国の地図、本の名前で言えばプルーフ・オブ・ヘブンとマップ・オブ・ヘブンですけども、あれを見たときにやっぱり宗教者はこの世の次元とは違う別の次元という世界が厳然としてあるんだよということをしっかりと教えてあげなければならないのではないでしょうか。あの本を読んで、別の世界がある、次元の違う別世界があるということを、それを知ったならば、やがて自分たちがそこに行くということを知ったならば、そしてその世界においては時間がないと書いてありました。これは般若心経にも書いてありますけれども、時間がないということは死なないという世界です。死というのは、生老病死というのはある意味時間の流れです。子供に生まれて、そしてだんだんだんだん年が取っていって、そして死んでいくという時の流れがあるから、生老病死というものがありますけど、死なない、その瞬間、時間がないということは、今あなたの瞬間、その心がそのまんまの状態で続きますよ、ということになるわけですね。 この世でしたらこういう言葉があります。ああ悲しみも時の流れが癒していきますよと、辛さも時の流れ癒していきますよっていう言葉があるんだけれども、時の流れがなかったら辛さ悲しみはそのままになってしまう。その心を持っているのは自分自身であるということになりますね。そしてそういう別世界があるということ、死んだ後の別世界があるということをしっかりと教えたならば、その世界から見ている方々もいているということ。だからこの世であなた方がしてきたこと、すべてあからさまに見ている方々がいますよ。それを宗教者はしっかり教えなきゃいけないと思いますね。それを教えないからこそ悪いことがいくらでもできます。犯罪もそう、特殊詐欺もそう、セクハラにしてもパワハラにしてもカスハラにしてもそう。そしてまた理不尽なクレームにしてもそう。この世だけと思っている方々があまりにも増えたから、この世さえ自分の欲得が満足できればいい。この世の今の自分の気持ちさえ満足できればいい。そういうような方々が増えてしまった現状が今のようになっているのではないでしょうか。確かにこの世においては、ね、悪いことをしておいて捕まっても、黙秘権というものを使って喋らなくてこの世では通じるかもしれないけど、あの世の世界では通じないですよ。あなたがしてきたことすべて見ている存在があるということを知らなければならないですよ。まあ確かに、黙秘権というその権利、でも私はこの権利という言葉は本当にまあ好きじゃないんですよ。あの世の世界から見て、地上の人間がこんな権利、こんな権利とか言ったりしてますけども、どうなんでしょうね。それを主張してたときに、本当にそれが神仏の大宇宙のそういうエネルギーの波動にあった心ですかって、そういうふうな言い方をしたいなと思った時もあります。だから黙秘権においても確かにね、昔はね、権力が自分たちの都合のいいように、だから本当に罪もない人を引っ張ってですね、それで拷問にかけて自分の都合のいいような、こう、自白をさせようとしたとかあったりする、そういうふうな、こう、過去のそういう暗い、まあ、反省から、ああいう黙秘権というものもされたかと思うんですけども、今も本当に犯罪者がありますってますよね。例えばまあ具体的にしたら、まあニュースで出てます。まあ銃撃した人もそうだし、それから爆弾投げ込んだ人もそうだし、みんなそうやってずっと黙秘してますよね。でもそれはこの世だけにしか通じなくて、あなたをすべて見ている存在があるということ、それをしっかりと教えなかったらいけない。そういう世界を教えてやればこそ人々は心を変えていくのではないでしょうか。そしてお釈迦さんの時代も悪魔というものが徴量していました。悪魔というのは本当に悪というものを、それをこう実現するためだけに生きている存在ですから、今の時代多くの人々の心の中に魔というものが入り込んでいるのではないでしょうか。これは目に見えない世界からそういう影響力を与えようとする存在がいるんだよということも宗教者がしっかりと教えていかなければならないかと思いますね。ただ大きな目で見たときに、なぜ神がいながら悪魔の存在を許してるんですかって、ある意味悪魔っていうのは反面教師というか、それがいてるからこそ逆に正しい方向を求めようと心が起きてくる。だから生まれてからずっと死ぬまで何の間違いもなく起こしてきた人だったら、後悔とかしてそうなことをな人だったら向上ということができなくなってくるわけですね。だから自分が今までやってきたこととか振り返った時に、あれで失敗したとか、あの時怒ったとか、それからもう自分の心のもう癖として、もうどうしてもこれがもうなんかまあやめられへんねとかね、下がったりと、これをどうにかしてやめたい、そういう煩悩というものが出てくることで、その煩悩を滅したいという心から自分自身を向上させたいという方向に向かっていける、全く煩悩ない人だったら、これいいから別になってしまいますからねそういう意味合いでの教師としての、まあ、役割はあるんですけども、ところね、その悪の欲望のままにただ生きていたら、あなた方がその心のままあの世の別世界に帰ったら、あなたのしてきたことすべてを見る機会が与えられ、そしてまたその結果としての自分自身がもうどうですかね、もう見たくないと思っても、 あのの世界ではエベの本から読んでて分かるのが、本当に過去のこう人生というものが立体モーションのようにして、あたかも自分の目の前で自分が行っていることにしてずっと見せされていくというね、そういうふうな世界になった時に、その時見たくないと思って目をつぶっても、もう、こう、見れますからね、そういう世界では。そうした時に、自分自身が自分自身の生き様に対して、まあ、嘘吹くような人間だったら、そういう場にも出会わずに、厳しい世界にそのままストンと行ってしまうでしょう。だから、あの世の世界というのは、それぞれ波長同通の世界であるという、そのような言い方を、エベンがあの本に書いてますね。で、だから今の宗教者というのは、ただこの世的な倫理論だけで終わっちゃうんですけども、別世界があるという、あの世があるということを踏まえた上で、あなたは今どう生きるんですかって、あなたの心を見ている別世界の人がいますよ。別世界の人から見られてて、あなたの今の生き方は大丈夫ですかって、いずれその世界にあなたは帰っていくんですよって、その方が見られても、うん、よくやったねって言われるような、そういうふうな生き方をしていきませんか。それが宗教者の教えるやり方ですね。ここ行って拝んでご利益いただきましょうとか、ね、そして専属用してとか、そんなことやって、まあ確かにそれも、まあある意味いることはいるんだけれども、それだけやってたら人の心を良くするというエネルギーが動いてこないですから。そしてこの地行寺に出てきているのは、別世界からみんな出てきている仲間たちであるという、お互い様であるということですよね。お互い様です。それがお店なんかに行って、お客様は神様やとか言ったりしたけど、お客様もお店側もお互い様でしょ。
そうですね。
ね、そのお互い様という心を忘れてしまっている、うん。そういうことをしっかりと教えるのがやっぱり宗教じゃないんだかなと思ったりしますよね。まあ確かにこの世においてはお金というのが全て価値の基準ですから、こんだけお金払ってんねやから、それに応じた分をしてもらうのが当たり前やとかね。だから鉄道家庭見てたらね、わしらお客様やないかって。だからちゃんとサービス旋回って言い方するけど、でもちょっと待ってって。鉄道という事業を営んでくれてるから、だからあなたの体をあなたが希望するところに運ぶことができるんでしょって。で、運んでもらった応分の対価としてのお金を払わなきゃならないけど、何偉そうに言ってんの？もしも鉄道事業、そんなにも、どういうんですかね、お客様やることで偉そうに言われるんやったら、もう鉄道事業やめますわって、もしやめられたらどうなるんですかって。車家でそうです。車を買いに来てやったお客様やっていう格好で来てる人がいてるみたいです。でも、確かに車においては性能とか、自分の好みとかによってメーカーによって色々違うでしょ。でも、そういうメーカーがあるからこそ、車というものを買うことができて、いざ車に乗れば自由自在に自分の体を思うところに運ぶことができる。それを作ってくれている、そういう会社があるから、事業主があるからその恩恵によこせてるわけでしょ。それを忘れてしまって、俺は買いに来てやったお客様やみたいな言い方をする人がいてる。事業をする人もお客様もお互いがお互い様。
そうですね。
そういう心を教えていくのが宗教であるのではないでしょうか。お互い皆別世界から出てきた者たちです。別世界から出てきた者たちがお互い手を取り合って、この地上界で修行していきましょうねということで出てきた私たちが、それを忘れてしまって、目先の欲とか、自分さえ良ければいいという、そういう心で毎日生きている。そういう心で生きた、その全てがあなたがやがて別世界に帰った時に、立体モーションピクチャーで見さされることになるんですよ。それを宗教者はしっかりと教えなきゃならないでしょうね。もうこれが分かってしまったら本当にね、アホなことできないです。人が見てないから、あ、いやろ別に見てへんからとかね。そう。地上の人間だけではなく、別世界の人間たちも、あなたを見ている、それを教えるのが、やはり宗教の使命ではないかな、と思ったりします。それを知ったら、アホみたいに、回転寿司屋行って、なんか変なもん舐めたりとか、お醤油舐めたりとかね。
ですね。
できませんよ。それからカスハラにしても、パワハラにしても、セクハラにしても。ね。 そういうことを、ばかり宗教者はただ、したはいけない、したはいけないという言い方だけではなくて、うん、まあ、したかったらしてもいいけど、しかし、そういう世界があるということを知った上で日々生きなさいよ。それを教えるのがやっぱり宗教ではないのかなということで、うん、今日は話を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。この時間お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。そしてこの放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでぜひお聞きください。トクトクトークの時間でした。